ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
アイムホーム長塚由美子のお説教タイム。
何ですかそれ。
いやちょっとね、最近ほら、コロナでさ、いろいろ考えちゃったからね、
お説教しないよ。
でもさ、
お説教しないしない。
リタという言葉にちょっと反応してたからね。
いやそうなんですよ、
ちょっとリタで取っちゃおうかなと思って。
あのリタって言葉あんまり普通の言葉じゃなかったみたい、自分の中でも普通の言葉になってたから。
普通知らないよ。
そうなんですね、リタっていう言葉ね。
自灯明とか知らないよ。
そうか、
うん、
そうか、ちょっと仏教にこう近寄りすぎてたかな。
っていうか逆に仏教はそういったことを伝えなくなってしまったから、なんかただのあの お手何お葬式にしかイメージがなくなっちゃったんだよ。
そうか、
もっともっとそういうのを伝えてくれればいいんだよ、キリスト教みたいに。毎週礼拝とかやってるじゃん。
そうですね、今はちょっと集まれないから教会の方も、ね、礼拝ないですけど、そうですよね。
リタの反対は、
それが私間違えちゃったの、リコかと思ってたの。
いや意味とすると合ってるよ、
リコ
意味は、
リコ主義のリコかなと、違った、
意味は合ってる、
ジリだったんですね。そうジリリタ、
そう仏教用語としてはそういう言葉で、うちでお世話になっているあの熊木会計事務所 の理念です。
あそうなんだ、
だから今度行った時見てみて、ちゃんと書けてあるから、立派な字が、ジリリタって書いてある。
へえ、今まで気がつかなかった。
見えても見えずっていうことだよね。
なるほど、ね、
まあ、そういうもんだよ。だからタイミングが来たら見えるんで、面白いことに。
今ねロイヤル化粧品でもずっとリタの心でってリタでリタでってずっと言われてるから、もう普通の言葉にますます普通の言葉になっちゃってた、
あのそれは桃園会長があの素晴らしいんですよ、
リタで
それだけフレンドリーにね、分かりやすく伝えてるってことなんだよ、
リタの心でしょって何度も言われてます、
で実際にそのシェアを聞いてね、その一生懸命やってるそこは尊くてありがたいんだけど、それってもしかしたら自分中心だったかなみたいなね、そんなアプローチからリタの心っていうのを伝えてくださるから、まあ本当に素晴らしい会社だね。
そうですね、あのだから自分の活動の中で、まあ、活動っていうのは仕事以外もね、含めて今それリタの軸に立ってるかなっていうふうによく振り返れるようになった。
でうまくできないんだけど、できないことに気がつくっていうことが本当にステップとして大事だなと思うよ。
そうだね、言葉のかけ方一つにしても、その本当にリタってすごいなと思ってるんだけど、リタっていう軸があるととってもやる、これからやることが自分にとって何なのか分かりやすくなる。それは本当にリタなのかなって思った時に、例えばあの、お伝えしたいなと思ってることがあって、でも相手の人と話してる時に、なんかそこまで理解が今来てないなと思う時がある、でも本当はここまで言いたいっていう、ここまで伝えておきたいと思うんだけど、でも相手の質問とか様子を見てるとどうも、まずなんか それ以前の前ところで引っかかっちゃってるかもしれない、半分ぐらいまでしか無理かもしれないって思った時に、いやでもここまでちゃんと教えなくっちゃって思うところを言っちゃうのは完全に自分中心で、
普通だけどねそれがね、
で、相手の人がはーってなってる時に、この人の受け取れる範囲で今必ずお伝えしとかなきゃいけないことだけ抜粋しようっていう風に考えるようになると、それがやっぱリタの軸に立てた時、
でその境界線を判断するのにはやっぱり聞くってことだよね、どんな相手が言葉をどういう風に使うのかっていうところで、ある程度判断できるからね。
そうだね、相手のから発される言葉とか質問とか表情とかも含めて、その相手をサーチするためにもちろん必要だと思うんだけど、 それそこに心が行くようになるとより見えてくる、その利他の視点に立った時の自分からの言葉のかけ方の変更、うん、修正、ね、内容も変えるとか、うん、あとタイミングも変えるとか、うん、あ今じゃないって思った時には
タイミングがね重要だね、うん、
だからそれをね子育ての中で私はすごい実感してたんだと思う、うん、だからふっと思い至るのはやっぱり3人子供がいたけど全部違った、うん、全然違って、例えば1人の子供は褒めると、うん、なんでできてもないのに大丈夫だよとかって言うわけ、うん、っていうふうにすごい批判的だったので受け止めたくない、うん、そうやって変に安心させるから、うん、あのよくないんだよママはっていうふうな目で、まあ、そういう意見を言ってきたわけ、うん、だから私が大丈夫だよきっとできるよ的ななんかポジティブな応援とかをするともう鬱陶しいっていう感じだったの、うん、一人の子は、うん、でも次の子はあの過剰に自信がなかったりしてすごいそうやってサポートすることでやっとそっかなみたいになる、うん、でもう一人の子は結構フラットに上手にそれを受け止められるみたいな、ね、みんな違ったわけだからあのこのようになるためのサポートを今するんだと思った時の私の出す言葉とか出すタイミングも3人3様全部違ったはずなの。それなのについうっかり同じように育ててるのに全然同じように育たないみたいなことを思っちゃったりしてたんだけど、当然だよねっていう話を後になって分かったわけ、うん、これがリタだったら私は全部変えてたはずだったのにって、
ね、自分が相手によって使い分けるみたいに自分主導になってしまうと疲れちゃうしできないんだけど、うん、もう本当にそのまず相手に対応するっていう意味で自分の中のその面を引き出すって考えればできるよね、リタでいればね。
そうなの、
まあ、見事にね、あの一人の子は学校とかって言ってそれ厳しい環境に入ってね、うん、グイーンって伸びたりね、
うん、
もう一人の子はまた違うことで力をつけて今ガーンってね飛び出して一人でやってたりね、うん、そういう考えると本当にね子育てってあの社会でやってるもんなんだなって思うよ。
そうだね、うん、そう私一人でもちろんやってるわけではないんだけど、でも小さい時とか特に自分の意識としては子どもの根っこを育てる時期っていうふうに思うてるのね、だからまあそれは幼稚園の先生からもよく言われたんだけど、下へ下へと根っこを生やしてそれが太ければ太いほど後から何があってもなんとかやっていけるはずだから、だからたくさん愛情を与えてとか叱らないでとか応援してとかってプラスの言葉でとかっていうふうに言われてたけど、それは一生懸命そのように育てようって心がけてたんだけど、その中でも細部細部でそのリタっていう感覚格がもしあったら、うん、そしてあともう一つはその一人一人が今すごい小粒な未完成なねちっちゃな子供だったとしても、うん、今のようにねもうすでに今となってみれば私より背が高い、うん、私より力が強い、私より賢いみたいな感じで、うん、みんなさ立派になっていっちゃうわけじゃない、うんうん、ということをちゃんと信じられていたならば、うん、
なるほどなるほど、
私が強制せねばとか、この子はちょっと気が弱いだから気を強くしなくちゃとか、うん、この子はなんかすぐ根気がないだから毎日何かをさせなくちゃとか、そういうような意味ではなくて、そういうような視点じゃなくて、この子は今は小さな粒だけどすごいかけがえのない才能と力を持っていることをちゃんと信じて 100% 信じて、そしてその子の状態に合わせた私の言葉とか対応をかけていくっていうふうにすれば、きっと潰さないでその子が伸び伸びと、
いやもうね、あのおかげさまでね見事にねそうしてくれたと思うよ、
うん、でも多分そのリタっていう感覚はなかった、だからそれ知ってたらよかったなと思った、
うん、だってさ、まあ、今だからこそそうに言うけども、それぞれがみんな若いんだから、
そうだね、
それは私も若かったからね、その時にその幼稚園とかがねやっぱりキリスト教の教えを受けてそういった言葉をね、
うん、
かけてくれてたっていうことがありがたいし、
そうだね、
ありがたいね、まあ、そういうところに出会えたっていうのもアペイスオブグレースなんじゃないの、
うん、そうだね、うん、
まあでもね本当にあのそういうふうに子育てしてもらえてね感謝してますよ、
ありがとうございます、よかった、うん、そう、まあ、全てがうまくいってるわけではないですが、
それはそうだよね、
まあまあ、一生懸命やったというところに関しては、うん、まあ、迷いなく一生懸命やったと思うんだよね、
ね、
うん、
そうなんだよな、
うん、あのでもその子育ての中はもう本当一例なんだけど、うん、他の 例えば友達関係、例えば仕事の中でとか、うん、リタの軸があるかどうかでものすごい違うっていうのを感じている、うんうん、リタであったとしたら今どうなるか、私今これ今やろうとしてるけどリタっていう観点で今のやろうとしてることどうってちょっと一回チェックかけるっていうことができるとずいぶん変わる、
まあね、うん、まあだから今それをできることをやってあげればいいし、まあ、本当に年齢とか立場によってはさ、あの利用されがちな場合もあるだろうからね、
うん、
本当にそれは一人一人が学びながらそういった境地に近づいていくんだろうと思うよ、
うん、
まあ、西遊記と同じだね、天竺に行くのと、
あ
いろんな怪獣が出てきたりさ、
あそうだね、そうか、ね、いろんな怪獣が出てくるのが人生体験ってことなんですね、うん、
人生は西遊記だから、
うん、
あ、超八回、
え、超八回ちょっと違う、いやいやいや、私三蔵、三蔵法師でお願いします、
悟空でいいんじゃない、悟空で、
いやいやいや、
パワフルだから、
私は馬に乗りますよ
なんで均等に乗った方がいいだろうよ、
どうぞ
どうぞじゃないよ
どうぞ乗ってください、
まあいいか、
はい、均等に乗って皆さんにね、いろいろな影響を与える役割をお願いします、私は馬に乗って見ております
でもね、三蔵法師って男だからね、ダメだよ、あの夏目雅子さんのつもりになっちゃう大きな間違いだからね
それちょっと前 のあれでしょ、
あ今違うの、今誰さんと欲し
い、いや今っても今やってないけど、
やってない、
うん、
あよかった、驚かすな、今なんか違う若い女性が何かやってるのかと思っちゃったよ、
え三蔵法、えだって3回あった、あ2回あったっけ、
えそうなの、
いやちょっとそれよく調べといてくださいね、
そうだろう、はい、同世代なんだからあまり目を張らないように、
いやいや違うの、まあいいや、はい、
いいか、
はい、じゃあ一旦終わりにします、まあ
ね、今回は自利利他という仏教用語を少し話してみまし ました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、
さあ今日のバーチューズカードはですが、
はい、
その前にですね、前回も一つ詩を紹介いたしましたけれども、今日も谷郁夫さんという方の言葉に触りたいという詩がありますので、
うん、
まあ、あの自利利他というのもその言葉の一つでありますけれども、
うん、
紹介したいと思ってます、
はい、
言葉に触りたい谷郁夫、手で触れる日々の言葉、僕らの心に血を通わせるもの、いつものあの言葉、こんな言葉、忘れていた言葉、思い出した言葉、言葉は誰のものでもないけれど、僕が君の心を読み取るためになくてはならないもの、僕は言葉に触りたい、言葉が風邪をひいていないか、重大な病気になっていないか、触ることで確かめたい。日によって好きな言葉は変わってゆくけれど、長く付き合ってきた言葉は信頼のできる友人のようだ。当たり前のようにあって、当たり前のように使われ、決して使い捨てることができないもの。平凡な一日を非凡な一日に変える可能性さえ宿しているもの、非凡な一日に変える可能性さえ宿しているもの、平凡な一日を非凡な一日に変える可能性さえ宿しているもの、以上です、
うん、
最後ちょっとリフレインしてみました。
うーん、リフレインだったんだ。
いい、うん、
うん、
そうなんですよ。言葉に触りたい谷郁夫さん、
うん、
だからね、あのいろいろ言ってくれたけど、リタという言葉があるとちょっと違う自分でいられたかもしれないとかね、
うん、そうだね、うん、
そして相手の言葉から 自分の立ち位置を決めるとか、うん、まあ、そんなことをね話してくれたから、ちょっとこの詩を読んでみたいなと思ったんですよ。
うん、なるほど、うん、そっかそっか、いいですね。その言葉にが風邪をひいていないかっていうのちょっといい表現だなって思った、
うんうん、そしたら健康な言葉の代表を言いますか。
はい、
バーチューズ。
うん、そうだね。そう、そのちょっといい、その言葉が風邪をひいていないかっていうのって、うん、
ぜひぜひ、
うん、言葉の調子とか、まあ、声色も含めてなんだけど、うん、その人から出てくれる、出てくるフレーズが何を気を使ってるかで、うん、体調とか分かるね。その気分の浮き沈みとか分かるね、うんうんうん、だからその言葉にすごく注目している感じ、その人が、
うんうん、
が分かるなと思った。言葉から探れる。
そうなの、だからね、あんなことを言いやがってみたいに、その言葉を現地にしてね、責めるっていう論調があるんだけれども、
うんうんうんうん、
できればやっぱりなぜその時にそう言ってしまったんだろうかっていう相手の背景、
うん、
それこそ体調が悪かったのかもしれないし、
うんうんうん、
そこに思いを馳せた時に、うん、違う結果が生み出せると思うね。
なるほどね、
うん、
うん、はい、
ね、
では今日のカードは愛です。
あ、いいですね、よろしくお願いします。
はい、愛とはあなたの心を満たす特別な感情です。微笑みによって、親切な言葉によって、思いやりのある行動によって、ハギング、抱き合うことによって愛を表現することができます。愛とは人や物に特別ないたわりと優しさを持って接することです。それはその人や物があなたにとってとても大切だからです。愛は伝染します。愛はどんどん広がっていきます。いいですね、愛は伝染しますって、広がっていくんですね、
うん、
愛を受けた人は愛を伝えたくなるんですね、きっとね。
愛じゃなくても伝染するよ。
何、コロナ。
愛も伝染するけど、
うん、
悪事千里を走るって言葉あるじゃん。
あ、悪事も
悪事の方がよっぽど早く広くつながる。
へえ。
まあでもそれ言ったら夢がないからね、
うん、
愛がつながるを信用しよう。
そうだね、
うん、
この流れが、この流れがあるということを信頼しきるっていうことですね、
うん、そうだね、
うん、愛、次のことを実行して、実行しているあなたは愛の美徳を発揮しています、
うん、
自分が接してほしいように人に接する、親切で愛情のこもった言葉をかける、
うん、
人をありのままに愛する、
うん、
好きなものの世話をよくして大切にする、
うん、
大好きなことをしていて、していることは何でも大好きである。面白いね、
うん、
していることは何でも大好きである、うん、だって、
うん、置かれた場所で咲きなさいってこと
に、そうですね、近いかな。あ、これいいね、大好きなことをしていて、していることは何でも大好きである、
うん
うん、大好きって気持ちでお片付けとかやろう、これから。
よろしくお願いします
お任せします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。共にやりましょう、うん、親切で愛情のこもった言葉をかける、
うん
うん、いいですね。やっぱりこのこういうふうに人は扱われると、そういうふうに人を大事にするようになっていくってことだろうね。
うん、その通りなんだけど、
愛情をかけられると、
あまりにもさ、それは違うだろうっていう風な価値観にとらわれてる人が結構いて、
うん、
人に何かそういう言葉をかけるとかっていうね、
うん、
思うんだけど、なんかね、いや俺お金払ってる方だからみたいなさ、そこっていうさそういう人たまにいるんだよ。昔は見なかったんだけど、それ関係ねえだろうと思うんだよ、
うんうん、まあ、その対価としてやってもらってるからっていう、いう感じ。
いやってください、それはもう軸が違うから、
うん、まあちょっとあれだね、
まあね、
コメントしづらいです
最近びっくりしたことの一つだったんだけど、
うん、へ
え、ね、
うん、そういう時
それ何も生まれないじゃん、それだとさ、
うん、そうだね
という方に出会いました。
あ、驚いちゃいますね。
大変驚きました この状態では何を言っても入らねえだろうなと。
まあ、そういう時リタ だから、
でそういう風にね、うんうん、強力にやれた人ほどね、うん、気づいたら早いよ。表現したら早い。
あ、表現する時あるもんね、
う
ん、
君子表現すっていうぐらいね、うん、そういう人の方がポテンシャルが大きい場合が時折ある。
うん、いつかその点検のペースでタイミングが来るかもですね
と思うよ。
うん
うん、今世じゃないかもしれないけど、
そう今世とは限らないですけど1200年のレンジで見てください。はい、では格言、うん、私には愛情があります、うん、私は思いやりのある行動と優しい言葉によって愛情を示します、うん、私は自分が接してほしいように他の人に接します、ということです。
はい、
はい、いいですね、うん、やっぱり愛情があってこそのリタなんですよね。
うん、
まあ、だんだんだんだんこう分かるようになってきました。私だんだんですね、やっとかいっていう感じですけど、リタ、
はい、
うん、はい、これからそれをちゃんと行動にねしたらどうなるのかっていうのをちゃんと自分で体験してまたそれがシェアできたらいいなと思うんですけど、ちょっと分かりにくいからね、はい、リタってね、
うん、
あのちょっと話してると間違ってなんか何でも相手の言うようにやればいいんでしょ的な反応とか、
うん、
人がこういうふうにしてほしいっていうことばっかりで自己犠牲でしょみたいな感じのなんか受け止め方してるなって、
うんうん、
で、ああちょっと伝ってない、伝わりきってないって思う時があるのね、そうじゃないんだけどっていうのがその上手に説明できなくて、
そうね、まあ、自分の語彙を増やすいい機会だと思うしかないね、
うん、そうですね、
うん
うん、
または理屈から離れて歌で伝えるとかね。
あ、そう、それはすごくいいよね、
うん、そういう方向考えてもいいんじゃない。
すごくいいよね、
うん、
いきなりミーティングの最中歌い出すとか
いいね、その発想がね私にはできませんね。どうぞご自由に。
あ、でもこの前ね、
人生を楽しみください。
あのちょっとリタで、うん、はと思い当たってちょっと行動を修正した時があったんだけど、
うんうんうん、
まあ、ある、まあ、お仕事の中で、うん、あの人に、まあ、2人の人に御用があって、うん、ですごくそのもう1人の人のところに行くタイムリミットがあったので、うん、まあ、その道のり的に最後にその人のところ行かなきゃいけなかったんだけど、うん、自分の中ですごくね、あの 急いでたわけ、うん、その何時までにそれやろうっていうのがあったから、うんうんうん、それで、まあ、できたの2つともね、うんうん、2つともやったんだけど、その2つ目の仕事が終わった時点で、うん、あ、私今あの1人目の人の時に会ってた時に、うん、リタだったろうかって思ったら、うん、絶対心にあらずっていう状態になってたと思ったわけ、
うん、もう
とにかく2つ目の仕事を何時までにするっていうのがここに常にあって、うん、100% その人に向き合ってなかったに違いないと思った、自分を振り返って。
なるほど。
絶対に あの人今急いでるなっていう雰囲気出してたなと思って、それで多分出してたから、きっと出ちゃってたから、その人は急いでやることに合わせてくれたわけね。でうまくいってるんだけど、でも私が逆の立場だったら、まあ、全然不自然にじゃない感じで、あ、この人今忙しいんで時間ないんだなと思ったら合わせると思うの。けど絶対それリタじゃなかったと思って、その人に会ってるその何時間か 何分かの間ってすごい反省しちゃって、2つ目の仕事が終わった時点で、
うん、すごいね。
それでそのまま帰ってもよかったんだけど、いやでも今の私はねちょっと良くなかったと思って、うんうん、でねちょっと連絡して、うん、その人が今から時間がもしあるかどうか、うん、ちょっと確認して、うん、でもう一回戻って、うん、お話ししに行ったの、うん、別に何の意味もないけど、さっきすごい急いでてごめんねっていう話、
うん、
でそしたらね、なんかそこからまた全然違うこう豊かな話があって、うん、ああなんか良かったって思って、
うん、
もうその失敗修正、まあ、失敗修正の繰り返しでございます。私
あなたの場合は、
はい、
まあ、素直でオープンだからね、余計伝わるわね相手にね、
うん、
まあ、そこもいいとこだと思うけど、
うん、まあ、でも最初から気がつけばもっといいよね。
いやですね、なかなかあれもそうだよ、こういう会話もそうで、まあ、我々のやつもさ、最初から聞いてくると変わってきてるのが分かると思うけど、最初はやっぱり言葉に言葉がかぶってる点っていうのがすごく多いんだけど、
うん、
別にそれは技術的に習得したわけではなくて、やっぱり聞いてから言うようになってきてるんだよね、
うん、
だどちらかというと発信準備っていう言葉で言うこともあるんだけど、相手が話してる時には聞くんではなくてこっちの発信の準備、
うん、
だ早く話終われって待ってるわけ、これが言いたい、うん、これが言いたい、
ああよくそういうの聞くね、
うん、
会議とか、まあ、シェアとかの時に、
そうそうそう、
自分の前の人が喋ってる時はほぼ聞けてない的な、
うん、
自分が喋ることの復習みたいな、
でいかに自分がうまく話すかとかね、そういうことにとらわれている、
うん、
まあ、誰もがそういうプロセスを経て上手になってるんだけどね、
うん、
というのを思い出しましたけど、
うん、
ね、そうやって自分で実践している姿がいいね、
うん、修正修正修正、
うん、まあ、あとはそのまたあれ何この人また戻ってきたよっていうのがね、
そうそうそう、
肯定的
に何しに来たの
って伝わることを期待しております。
何しに来たのって思ったと思うけど、うん、
まあそれはあの美点だと思うよ。
はい、
はい、それではありがとうございました。
はい、言霊チャンネルいかがでしたか。リクエストご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら